作劇ネタラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネタラジの司会進行を務めます熟成の坂本流です。作劇ネタラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾は創作の観点から様々な話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いします。
はい、今回課題提出書き直しのため山に登ることができなくなりました海田です。
はい、小説って難しいなと思いました船木です。
時代小説担当アイホベクです。
SM 担当遠野です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
最近僕ちょっと携帯会社買いまして、格安 SIM のバイモバイルって契約が、AU から変わってきたんですよ。で、それでも僕なんか iPhone 持ってたんで、iPhone 持ちたいなと思って iPhone 買ってしまったんですけど、高いんですね、iPhone って。
うん、
で、なんでそんなに iPhone 好きなんかなって、やっぱ、iPhone なんか手放したくないんですよ、どっかで。で、皆さん、皆さんスマホ持ってはると思うんですけど、Android とか iPhone がどっちなんですかね。
私完全 Android。どうでもいいやだから。
もう多分僕以外多分このメンバーやったら、僕が iPhone でみんな Android なんですけど、Android ってそんな魅力あるんですか。
安い。
そうですね。う
ん、そして、メールと、通話と、そしてまあ、たまに Wi-Fi か、つなぐと。この3つさえできればいいやで買ったから。
うん。
画面が大きい。
操作しやすい。
うん、
どうする手放すか。
いや、買ってもうたから、もう今ね、売ったら、まあ、下取りしてもらえると思うけど、大損こっから。いや、もうしょうがないですね。先生はどちらもお持ちになる、なるでしょうか。それでは中山先生お願いします。
はい、家に置き電話があります。中山先生の。ちゃんと留守番電話にはなるしね。はい。
先生、スマートフォンは考えてるんですか。
何それ。スマートというよりはちょっとメタボやからな。メタボフォン。
ああ、いいですね。ドラえフォン的な。
いいね。
いいですね。どうしましょう。
いや、それはいろんなことできるってことなんですか。スマートフォン。
いや、ただ物がでかいんちゃう、なんか。
ああ、それはでも物がでかかったら携帯できないじゃないですか。
まあ、そうやな。
でも昔はそんなもんだよね、確か。
肩から下げるやつっていうのが一番最初ね。
そう。ああ、昔はあれ電話もなかったよ。ただおられますか。京都とうちのちょっと留守してまして、いつ頃戻られましたら、さあ、まあ、夕方には、じゃあ、持たせてもらってよろしい。あ、どうぞどうぞ、お座布でもおかけ、待ったもんやで。
そうか、そうか。
それが日本人の情緒を生んだわ
け。まあ、それか電車場だからどっちかやね。
ちょっとね、僕も携帯持ってなんなんですけど、携帯には二度しすぎなとこがあるような気するんですよね。
うん。
うん、何かあることに、何か困ったことだったら携帯電話に頼りますから、ね、僕もちょっと、ね、今頃手放せないんですけど、手放す選択肢もあったっていうふうにちょっと思いましたわ。
今若い子は携帯電話ないなんて信じられない、そんな生きられないって言うも俺生きてんねんけど。そらもう生活よりよっぽど笑ってるって。地球界面じゃまずやってなかった。
まあまあ今日、携帯談義はここまでにして、誰か何かお話ししてもらえますか？トモさんお願いします。
This is a pen!
おぉ英語
ですね。英語ですね。
Do you have a pen?
今回はね、
Yes, he's a guy! No, boy! Oh no!
今回は英語ではなく、日本語をテーマに、30分間を語っていきたいなと思うんですけど、まあ、ストレートに、まあ、大雑把に質問言うんですけど、日本語って皆さん好きですか？まあ、だから例えば英語と比べて、日本語はこういうとこ魅力的とか、そういうことありますかね？
発音がはっきりしてる？
うん。
はいはいはい。
まあ。
でも、英語圏の人から見たら、英語の発音がはっきりしてないとは思ってないような気もしますけど。謝らないですかね、英語って。
英語は、まだ、ちょっと、
うん。
うん。
これが中国語とかになってみ、めんどくさいぞ、チェーとチューがちゃうしね、みたいな。
ああ
、うん。
立ち立てとも2種類ありますよ。
うわぁ、最低。
英語もあーでも何種類かあるでしょ。
ああそうですね。ただ向こうの人ってアメリカってなんか方言に近いものがあって、なんか南部と北部で違うみたいですね、英語っていう。
なんか訛りはある。
うん、訛りがある。
東京どう払うもちゃうのね。あんな広いところで。ねえ、ベイハーという映画あったやんか。
はい、
ちゃんとヘストか、最近のじゃないやん、ヘストン。で、あれで、まあ、ハリウッド映画から全英語喋るわけよ。あのヘブライ人も、エジプト人もみんなやねんけど、やっぱり、貴族とか王族はイングリッシュ、イギリスの英語を使って、ユダヤ人はアメリカの英語を使ったんで、そこでちょっと身分の差だとか、庶民性を表したっていう工夫はしたらしいよね。だから英語でもやっぱり、ハリウッド映画はやっぱりちゃんと使い分けをしてるっていうことらしい。わてらはわかりませんけど。
まあ、日本語の方が、英語より、僕らからしたらね、会いたくなる言語だと思うんですけど、僕ね、韓国の留学生の方に、大学生時代に言われたことあるんですけど、日本人は美しい独自の文化のひらがな、カタカナがあるのに、なんで混合させて使うのって言われたんですよ。これって、どう思います？
混合させるっていうのは漢字と混ぜて。
漢字と混ぜて。
いや、漢字とひらがな、カタカナとかを混ぜて使う方が、同じ文字数であっても情報量を多くできる。
あのね、でも韓国って全部ハングルじゃないですか。
うん、
それでも一応回ってるじゃないですか。
回ってないらしいね。回ってないらしい。
そう
なんです。同じ発音だったらどっちやねんとか、
はい、
表現がどんどん狭くなってるのと、
はい、
漢字を捨てちゃったやな、あの人たちは。
はい、
漢字を捨てることで昔の文化読めなくなっちゃったよ。
はいはい、
でハングルなんて、いわば日韓併合時代に日本が復活させた言葉なので、
はい、
ってことはそれ以前の文献が読めないっていうことなんですよね。
はい、
だから歪んだ歴史観しか、まあ、そこを、まあ、うまく国家戦略として成したのかもわからないけども、それで読める文献がものすごい狭まっちゃった。
はい、
で日本人はまあ漢字も読めるから、まあ、中国の文献も読めるし、
はい、
昔の平安時代の文献も、まあ、読もうと思ったら読める、
ね。はい、
だからちょっとそこは全然やっぱ違うのよ。まあ、日本もね、昔明治になった時に、漢字を捨てようという運動もあったのよ。
はい。
うん。で、初代文部大臣の、なんとかね、なんとか有則、森有則さんか。あの人はそういう人だったの。あの人は、なぜかというと、その、漢字を習って、ひらがなを使って、カタカナも使ってっていうことをやるんだったら、はい、英語を使うようでしょうと。
はいはい。
うん、その方が日本はこれから国際的なことなんか、そういう感じだとかということを詰め込むよりは、それがなくの英語っていう方針を、まあ、初代文部大臣も考えたぐらいなんやけど、結局まあ、日本はやっぱり、漢字もひらがなも、ね、カタカナも、
はい、
ローマ字なんていらんもんもまたね、
はい、
ちゃって、うん。でもそれでまあ、日本の独特の文化ができたのかなと。
はい、
漢字って中国文化やね。中国文化を何で代表するか、漢字で代表するんだよ。だから中国の文化は、まあ、そう中国そのものは国がたくさんできては滅び、できては滅びしていったんだけども、はい、なんで中国というものがずーっとイメージとして一つとしてあるかというのは、漢字をずっと古代から使ってたんで、
はい、
でその文献がずっと残ってる。
はい、
だからその中国の文化を、日本がその漢字を読めることによって、日本人がひょっとしたら一番中国の歴史だとか文化を理解できる立場にいるのかもわからないね。
そうですね、
中国は文化大革命で、ね、そういうものを放棄しちゃったから、
はい、
うん、
まあ、脱線するかもしれないですけど、日本人の方が三国志詳しくてびっくりしてるみたいですね。
そうそう、
あ、
うんうんうん、
あります。
まあ最も横山光輝ですね。漫画じゃん。
そう、じゃあもうあれですね、漢字の文、じゃあこの韓国の人が見解が狭いんですかね。
うん、だから、まあ、ハングルだけっていうのは、ハングル文字と漢字とやっぱり二つで、彼らはいろんなものを読み解けるはずだったんだけど。
え、混ぜたんですか？混ぜたことあるんですか？
昔はそうだった。
あ、そうなんですか？
うん。うん。
あ、
で漢字でしか表現できないものってあるやん。
そうですね。
うん。うん、で、漢字表記って、英語の字幕、映画の字幕なんかもそうやねんけども、やっぱり漢字が入ることによって、その、文字量が、少なくて情報量がバッとたくさんできる。
はい。
っていう利点もあるからね。
ああ、
うん。
そうですか。それ、 そうやったらやっぱり今の日本の日本語の形っていうのは、あの韓国がまあ感受してた選択を取ったっていう したんですけど、日本の選択は正しかったんですね。
いや、まあ歴史的なこともあるんですけどね。
うん。
逆に言ったらコンピューターで考えると漢字って容量を食うんで、そういう単純な言語の方がいいっていう面もあるかもしれない。
うん、まあ昔コンピューターで漢字とか日本語を詰め込んだ人たちって大変やったらしいけどね。
あ
大変やったらしいけどね。
でも個人的に思うんですけど、全部ひらがなやったら読めないじゃないですか。
読みづらい。
うん、あ読め、あ、
うん、だからハングル語はそうらしい。読みづらいねんって、やっぱり全部同じ表記やから。
あ、はい、
うん、だから読みづらいねんって。
あ、
うん、英語とか単語の後開けて分かりやすくしてますよね。
あ、そうですね。たとえ多分句読点があったところで読みづらいと思います、全部開かないやったら。
うん。
うん。ただそれは慣れきってしまってるのかなっていうのも多分あると思うんですけど、慣れの問題も多少あると思うんですけど、個人的にはやっぱり僕は漢字だった方が僕はいいですわ。じゃあ次、あの、この人に言われたら、もうないと思いますけど、いや、こっちの方がいいよって僕は多分お勧めすると思います。で、今僕たち喋ってる言葉っていうのは、今僕関西弁やと思うんですけど、まあだいぶ標準語も混じってきてると思うんですよ。で、実際なんでこういうことが起こったのかっていうと、明治時代中期に山手言葉をもとに標準語を作ろうと政府がしたんです。で、まあそれでもまだ関西、まあ方言残っていってたと思うんですけど、特に関西とかは強く残ってたと思うんですけど、テレビとか新聞の影響でどんどん方言っていうのが抜けていってて標準語化しているような気がするんです。で、僕もこれも大学生の頃の話で、またあれなんですけど、山口県出身の子がめちゃくちゃ標準語で喋ってて、山口の方言のか、もう、矢の字もないですよ。この字もなくて、で、ああ、もう、関西圏以外はすごい標準語になってるんやなと思って。で、僕も進行してるのはなんですけど、僕も喋ってることは関西弁なんか標準語なんかわからないんですよね。で、この現状ってどう思われるんですかね。
いや、女の子は、すごい女の子はね、大阪の友達と喋ったら大阪弁使ってたりとか、電話では共通弁使ってるんだけど、
はい、
家の、家族の人と喋ってるから、まあ、例えば熊本の子ってめちゃめちゃ熊本弁で喋ってるから、バイリンガルであれ。
ああ
全国の言葉と関西弁と地元の言葉を使える。
ああ
怖い、使おうとしとるね。
いや、それで怖いとおっしゃられましても
恐ろしいよ
な。ああ、でも大学の時僕もそういう友達いましたけどね。
あ、そう、
うん、女の子で僕の入ってたその文芸部に、うん、青森出身の子と、うん、あれはどこや、熊本か出身の子が、うん、おって、
うん、
一つのサークルに北の端と南の端のやつがおるっていうね、いうのなんですけど、普段は関西弁なんやけど、お酒が入ったりすると、やっぱり地元の言葉が出る。
うん。
私もそうやったな、会社やけどね。会社にいるときは、共通弁もしくは関西弁。で、教員帰ったらもう黙食熊本弁ってことか。
あ、
使い分けてますわな、みんな。
あ、じゃなくなっていってるわけではないんですけど、なくなる減少傾向にはあるでしょ、方言で間違いなく。
いやー、どうかな。
今は逆にその方言を喋るっていうのはキャラクターとしてもてはやされたりとかするから。
そうそう、
方言女子とか、
そう、
方言男子とかいうのでテレビで番組できてるぐらいだから。
僕は話悪いんですけど、よってにってわかります？
ああ、何々よって
みる。俺、これ伝わらんかったんですよ。で、僕、祖母と一緒に同居してるんで、すごい古い関西弁を、なんか、使ってしまうんですよ。うん、まあ、安城はいくらなんでも使わないですけど、安城シーヤとか、うん、意味わかります？安城って。
なんとなく
わ
かる。安城シーヤとか、さすがに使わないですけど、風呂タイトルよって、さっき、なんかご飯かなんか作っといて、みたいなこと言って、言ったこととか、結構日常的に使ってるんですよ。で、それを友達によ、今忙しいよってに、先言っといてって言ったら、よってにって何やったって言われて、
あ、
よってにって伝われへんのやって。
あいつ、スマ組んだで、ジョグラ組んでるわとかね。
これは、
だから、どんどん標準語しかわからなくなってきてるんじゃないかなっていう。
まあ、そういう意味で言うたら、そうかもしれない、ね、うん。
あのね、実は、大阪弁っていうのは、昭和の40年の初めぐらいは、やっぱり東京の人がよくわからない。何言ってんだかわかんねえよって、うん。で、漫才ブームっていうのがあって、
はい、
であれでね、大阪の言葉は面白いっていう認知がなった時に、
はい、
あの辺りで関西弁がなんか全国に認められるようになったらしい。それまではちょっと大阪弁何言ってんだいっていうことだったらしいよ。
そこはそうか。
桂米朝、上方落語だった、上方落語会っていうの、上方が分かんない、土方落語会だったらしいからね。
そこ大阪弁、そうですね、テレビに出てる人も大阪出身の人いるじゃないですか。で、まあ、芸人とかそのまま大阪弁で喋ってるから、まあ、大阪弁はそういう意味で伝わり、まだ日本でも伝わる方言なんですよね。
あれは噛み砕いた関西弁じゃないですかね。
そうですか。
結構聞いて、
ダウンタウンとかの言葉ですけど、言うた
ら、いや、ちょっとダウンタウンさん個人のは分からないですけど、こうバラエティ番組とかで全国放送してるようなのを聞いてたら、そこまでなまってるというか、独自の関西独自のとか大阪独自の使ってるんじゃなくって、うん、標準語に寄せたあれはなまりなんじゃないかなっていうの。
それがね、僕たち使ってる多分今の喋り方なんですよ。
うん、
あれぐらいなんですよ。そんなどぎつい関西弁今喋ってないんですよ、僕たち。
なんで一人で若者代表しちゃうんです
か。ごめんなさい。
大阪でも、こう、河内の方と北摂の方と、あと千葉言葉のちょっと上品なんで、また全然違うじゃないですか。
あ、そうですね。
私の同居していた祖父が、その、千葉言葉でずっと喋ってたんですよ。広島に何十年も住んでても。
うんうん、
そしたらそれを聞いてたら、やっぱりテレビで聞くものは鉛ぐらいのものにしか聞こえないなっていうのは私の中の認識ではある
んですけど。言葉が滅んじゃったからな。
うん。
まあ狭い言葉喋ってるって、まあいなくなった。
うん。
ひょっとしたら足屋に残ってるかもしれんけど。
うん。
うん、
そう、綺麗な関西弁とお聞きしてますわ。
千葉言葉、僕が一番最後に聞いた千葉言葉って、道頓堀にね、古本屋があったの、天牛書店っていう、
はい、
そこのね、番頭さんやと思うけど、めっちゃ綺麗な千葉言葉、はい、米朝商から聞いたことないような、
うん、
綺麗な言葉を使いになってたり、そのまま天牛書店ももう今が30年前に亡くなっちゃってから、
はい、
ついども落語の世界でしか千葉言葉って聞いたことない、うん、あるいはもう海外一日の文化が使いとか、
悲しいですね。方言僕残っていってほしいと思う派で。
残るよ。
残ると思うけどな、
はい、
うん。残ると思うけど、その方言だけじゃないに限らず、日本語そのものがどんどんどんどんと形態変わっていってるからね。
はい。
だから正しい関西弁ってあるんかなっていうのがパッとイメージわかんないもんね。
だから、うん、正しい日本語というものも怪しい。
うん、はい。
うん。と思う。
うん。
関西でよく京都の北の方の方言と和歌山の方言置いてけぼりにされるんですけど、またその大阪弁と全然違うじゃないですか、関西弁。
僕と馬場さん実は出身が近いんですね。僕 あそこの言葉遣いすごいわかりますよ。うん、いやな、すごいっていうか、僕の高校の、あ、やばいな、ローカルの話になったらあかんわ。
いいんじゃない、ローカル。
あのね、いや、若い女の人ってネームよう使うんですよ。あんね、これね、てんねって。そうじゃないですか。
そうっすね。
いや、ほんまに、これほんまですよ。若い女の木の川沿いはみんなネームよう使うんですよ。
田島はノーって、あんのこれノー、こうしたらノーって。
よく、和歌山の北の方でよく言われるのが、なんか男は使っててもなんかオカマみたいに聞こえるっていうのは聞こえますね、ね、言うので。
ああ、そうかそうか。
あと、ザリ、ズで、ゾの行が、人によっては言えない。
うんうん
ぐらいですかね。わかりやすい。ああ。
そうかそうか。もう、僕、個人的には、どこの地方の人も方言をやっぱり残していってほしいですし、どんどんそれも変わっていくでしょうし、はい。でも、地域の国色という意味で、 これからもずっとね、続いていってほしいと思います。で、最後のテーマになるんですけど、日本語の起源について、ちょっと大きく方向転換するんですけど、語っていきたいなと思うんです。日本語っていうのは、僕ちょっと、このネットで得た知識しかないんですけど、言語類型が型論上では、語順の点では SOV 型の言語に属してて、まあ、硬直語っていう言語に属してるんですよ。まあ、これだけ言っても全然何言ってるかわからないんで、後で説明しますけど、あと、これはアジア北方の、まあ、モンゴルとか、まあ、アルタイ語族って言われてるんですけど、モンゴルとかあの辺からの、文法形態に近いんです。で、語彙とかの文には、オーストロネシア系の言葉使いに語彙が似てるんです。でも、両者とも言えるのが、やっぱりまあ、オーストラリア語の方であれば、語彙が似てるのは偶然の一致じゃないかということで、確定できるぐらいまで、説がちゃんとできていない状態なんです。で、これをもって、まあ、僕の説の中では、一つの説としては、まあ、唱える人はいるんですけど、まあ、もともと、南方から入ってきてる、いう言葉があって、北方から、トライ人が来たときに、その文法の部分で変化したのかなと。で、だから文法の部分では、モンゴルとかアルタイ語族になったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、皆さんは日本語の起源っていうのは、なんか一人でベラベラ喋ってましたけど、すいません。どういうふうにお考えになってますか？
具体的に、今で言うと何語と似てるの？
文法上で言ったら、韓国とか、まあ、トルコもそうなんですけど、モンゴルからずっとバーってアジアをなぞるように行っていって、ロシアの下の方とかなぞるように行って、そんで、まあ、満州、朝鮮、日本っていうのは文法上では似てます。ただ、語彙が全然違うんですよ。で、まあ、解音説って言うんですけど、解音説っていうのは、言うたら、まあ、子音で終わらない言語なんですよ。平音説っていうのが子音で終わる言語なんですけど、その解音説、実は朝鮮半島の言葉って、今の朝鮮半島の言葉って、平音説が結構多いんですよ。で、あ、全然違う言語になってる。その部分だけ取り上げてみたら。で、海音説はどこかって言ったらオーストラネシアになってしまうんですよ。
オーストラネシアか、アルタイ語か知らんけども、はい、じゃあその言葉は、例えばアルタイ語があったとアルタイ語はじゃあどっから来たのかっていう話になっていくやんか。
はいはい。
どんどんなっていくやんか。
はい。
で結局、でアルタイ語、日本はじゃあアルタイ語から来たとして、はい、じゃあそのアルタイ語はどっから来たのって話。どんどん行くやんか、
はい、
で日本人の悪い癖っていうのは日本にあるものは全部外から来たという考えがある、
はい、
でこれをやると矛盾だらけになっていく、
はい、
なぜ日本から発祥したと思わないのかでも DNA がそうです最近そうなって日本人の DNA をずっと、まあ、現日本人は一体どこで行ったのかというと、はい、分からなくなったと、
はい、
結局どこにも属しない DNA が出てきて、
はい、
まあ、考えるとしたらもう直接アフリカから発祥したのが日本にポンとやってきたとしか思えないと、
はい、
でこの学者さんが何言ったかというと、DNA を完璧解析することによって余計分からなくなった、
はい、
っていうのがあって、
はい、
でその日本文化っていうのが全部そうやんと全部朝鮮半島を経てやってきたっていうことをどんどん俺らが教え込まれてきてるけども、
はい、
果たしてそうなのかっていうね、
はい、
朝鮮半島からやってきた、まあ、もちろん朝鮮半島からやってきたものもあるとは思うんですけどどっかからやってきたじゃなくて日本で独自でできたものという考えがあっていいんじゃないのかなと。
確かにそうですよね。まあどっかからやってきたっていうふうに言ってもそのいろんな説があってとしても全部それは違うんじゃないかっていうことで否定の説の方が出たら全部否定の説もくっついてくるんですよ。
そう
な
んね、うん。
それであれば、確かにそっちの方が。
まあもちろん今我々使っている言葉っていうのはいろんなとこから、それはもういろんなとこからトライ人も来てるわけだし、はい、ね、今ある我々は外来語みたいなのも
もう勝手に作ったりして、ナイターなんてね、ナイターもないねんけど、はい、いろんな言葉使ったりなんかして、もういろんな言葉の中で生きてるけども、一番最初のやっぱり言葉っていうのは、やっぱり日本に独自にあったんじゃないのかなと。だって、その、歴史を見ると、中国、あるいは秦始皇帝の我々は子孫であるって言うと、話なんか来て、秦始皇帝の、末裔や言うてる人間やね、野蛮な日本の国に来たらさ、朝廷ひっくり返して乗っ取るでしょう、
はい。
で、言葉もそうするでしょう。俺が生族やったらそうするけどね。
はい、
そうはならなかった。
はい、
まあ、中国の言葉と日本の言葉は違う。
はい、
朝鮮半島の言葉も違う。ただ朝鮮半島の言葉も、はい、今のハングル語とは、その我々が言ってるクダラとかシナギだとか、
はい、
ね、コウクリだとかっていう言葉とは違っただろうと。
はい、
じゃあどんな言葉使ってさっぱりわからないっていうのが実は回答で。
はい、
うん、となると検証のしようがないよね。だって分からへんねんもん。今のハングル語は違うとなればね、
はい、
うん、で分からない。じゃあ、うん、アルタイ語から来ました、アルタイ語ってどこから来たのってことも堂々巡りになっちゃうような気もして、
うん、
うん、だからおそらくそういう外から来た言葉の影響を受けただろうし、いろんな単語も入っただろうし、うん、新しいものが入ってきたら それになんか名称をつけたやろうけども、もともと日本には日本独自の言語があったのではないのかなと、うん、
そうですね。
縄文人っていうのはずっと、うん、まあ言うたら日本の、まあ言うたら昔、ベーリング海峡どっかで座ってやってきた人間が、隔離されて何万年として日本人は縄文人いたわけやんか。
はい。
じゃあそこで、特殊な自分たちの言語を作るでしょ。う
ん。あ、はい。
うん。だそう考える方が、僕自然なような気がして、なんでそこはアルタイだとか、それやなんとかとか、朝鮮だとかから求めようとするのかがわからない。
あ、
弥生時代はその弥生人たちが外国からあの、まあ、やトラ人たちが大量になってきたから、その時に持ち込まれた言語もあったやろうしね、
はい、
文字もあったやろうけども、もともと日本は日本の特殊な言語があったのではないだろうかと。
そう
はこう思うわけでございまして、
うん、
あの確証を持って言ってるわけじゃないので、まあ、そういう考え方があっていいんだろう、うん、んじゃないのかって話で、
うん
うん、
いや多分これ日本の起源、日本語の起源って言っても多分どの説も多分あの確定することは絶対ないと思うんですよ。でそう考えるとやっぱ日本語っていうのはもともとあったっていう考えっていうのは僕すごい共感できるな
と。その日本語というのがあって、それはまあ和人たちによって、はい、まあ海であって、まあその和の国っていうのは日本列島だけじゃなくて最終島から朝鮮半島の、ね、南側、はい、中国 の沿岸部一部が相当の国だったって、はい、まあ、それは僕は中国の、書物に書いてあるんだけども、おそらくその人たちは通訳なしに話していたんだろう、
はい、
と思うわけよ、
はい。
となると、やっぱりその日本列島で生まれた言語が、その周辺、周囲で語られてた可能性はあるよねと。
はい、
で中国は中国でいろんな民族たちがいたから、
はい、
であそこは漢民族というのを中心に置いて、まあ、その中国の帝国を作ろうとしてたところがあるから、
はい、
その中央が使ってた、皇帝が使ってたことはあっただろうけども、
はい、
いろんな民族たちがいろんな言葉を使ってた、
はい、
だろうなと。でも和の国の言葉っていうのはそういう意味ちょっと広範囲にあるわけなので、はい、和の言葉をまあ、使った方が便利じゃないのかなというのはあったんじゃないのかなと。だって日本書紀編纂するのに、滅んだ百済から学者がたくさん来てて、日本書紀編纂に関わったっていうのよ。
はいはい、
日本書紀じゃ書いたのはね、百済の学者たちやってことや。
はい、
それ今我々読んでるわけやんか。
はい、
彼らはわざわざ和の国に変換して書いたのか、それとも彼らの言語で書いたのかわからないけど、
はい、
そういう意味でちょっと和の国の言葉っていうのはあったんじゃないのかな。と、まあ思わないでもない。
そう
ですね。まあ言語会社にこのように言うと怒られるかもしれませんけど、なんかそういう感じがするんだけどね。
うん。
でも言語会社もきっとね、はっきりとしたことは言えないと思う。
ああ。
うん。
そうですね。うん、僕も、まあ、まあ、これからいろいろ調べていこうと思うんですけど、まあ、結論、多分僕これから研究していったの、結論出ないと思うんですよ。
で、近代のこともそうでしょ？あの漢字を使った言葉なんかでも、日本から輸入された言葉、哲学であるとか、科学とか、芸術とか、美術とか、音楽とか、日本発よ。ね、はい、共産党とか、自由主義とか、全部日本の言葉が漢字になって、で、中国とか朝鮮半島とか使ってるという、大統領なんていうのもそうやね。
うん。
うん。 ま、ま、前、パク・クネ大統領がなんか、あの、日本製の音読されて、始球式した、日本製のことは何やとか、まず大統領は日本語やし、始球式日本人が始めた方がいいですよ。そこを救わんかい、みたいな。だから、日本から発生したのがたくさんあるんじゃないのかな、古代においても、と思うんだよ。
そうですね。やっぱ日本人の力っていうのをね、あの、やっぱり、あの、信じる時やってるんじゃないかな。
日本人が一番日本人の力を信じない。すぐ日本人は、いや、朝鮮から来たんや、中国から来たんやって言って、うん、でそこでね、歴史的な文字がたくさんあるの。
うん。
うん。だから天皇なんてもそれは俺、聖徳太子時代に天皇ってことあったと思ってるけど、中国の皇帝で天皇ってつけたやつは、ちょっと後に出てきた
ん
や。
うん。
で、その前に日本人が天皇ということは使うはずがないという、既成概念で拒否されちゃったりもあったりもするので、
うん。
いや、日本人が最初やっていうね。それは中国人はまでだんやって、うん、今思うとそうやろ、中国日本人がやったから中国人がパクったんやったらあそうやなと思うやんか、
うん、
なんで古代にこの概念が当てはまらないのかっていう、うんうん、のがあんねんけどね、
はい、
うん、
一つのね、日本人から発信していったっていうふうに、まあ、言語もそうですし、まあ、他のことに関しても僕たち意識しなければならないと僕はちょっと思いましたね、
うん、
それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。サクレネザラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトのメールの方までお送りください。最後に何かありますか？
長崎に住んでたのに、長崎の方言忘れたなぁ、と今思い出しました。
うん。
はい。先生の話を聞いて、ちょっと色彩、日本の色彩について思い出しました。
日本語の場合、マジ女子になりたいと思いました。
日本語は日本独自のもの、関西弁は関西独自のものです。
はい。最後に先生。
はい、夏はね、いろいろと階段の季節なので、日本語と関西弁を入れた階段をたくさんやりますので、また、大津市のホームページ見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。